詩編の89編の1節から19節までですね。ここでまず出てくるのが、この歌います、賛美するっていうことなんですけども、主の慈しみを賛美するということ でこの後にもですね、何度かこの慈しみという言葉が出てくるわけですね。これは、新約聖書における、神の愛ということです。旧約聖書ではですね、この愛というのは人間の、例えばアブラハムがイサクを愛したとか、ヤコブがラケルを愛したとか、そういう普通の人間の愛を意味するんですね。それで神様の愛はこの慈しみって訳されていますが、ヘセデというヘブライ語で、表しておったわけです。でそういうふうにですね、イエスが、主イエスが出てくる、現れるまではですね、この神の愛っていうものはこういうふうに、普通の人間の愛と確かに区別されていたんですけど、旧約聖書では愛と訳されていないものですから、神様の愛はどこに出てくるんだろうかと、こういう訳語だけ考えたらそう思ってしまうことがあるんですよね。で新約聖書ではこういう名をもう神様の愛ということで表現されるわけです。だから主の慈しみと神様の愛と別物ではもちろんないわけなんですけども、で、主の慈しみをこれ歌い続けるんだということがまず最初にあって、でこのところはですね、その後にも、3節にもありますね。それから3節にも19節にも慈しみと誠と出てきて、そしてこれは次の20節にも20や25節、それから34節ですね、34節にもありますね。で、それからあと50節とか、この慈しみっていうことがこの全体にわたって何度も出てくるっていうのがわかります。ですからこの89編っていうのは神の慈しみ、神様の愛っていうことをですね、特に示された人がこのことを言ってるということがわかります。それともう一つのこの詩編の特質っていうのが、この神様の誠と一部訳されているんですが、この今頃ではあまり誠とかいうようなことは言わないわけですね。あの人誠があるなんていうことを私は一度も使ったことがないし、おそらくほとんどの人はですね、一般の会話とかで誠だなんて言うとですね、言わないですよね。一般の新聞とか出しても今度の人は誠があるなんて、そんな言い方はしないですよね。ですからこういうこの一般に使われない日本語を使うと、当時の人にとってはごく普通の言葉だったのに、なんとなく浮き上がってですね、この詩っていうのは心から出てくるものがなんかこう私たちぴったりこない、これ訳語の問題であるわけですね。それでその同じ言葉、これはエムナーという言葉なんです。ここで誠と訳された、これは旧約聖書で非常によく出てくる言葉ですね。エムナー、何度も出てきたわけですが、でそれがですね、同じエムナーなのに、この下の9節では真実と訳されているわけです。それで一方ではですね、もう一つのこの誠っていう言葉は15節の場合はですね、これはエムナーと関連している同じ、少し語尾が違うんですけども、エメスっていう言葉なんですね。15節の誠はエメスということです。それで3節とか6節の誠はエムーナーといってですね、こういうふうにちょっと、この新教訳では同じ言葉であるのに別々に、同じこの詩編でも別々に訳したりしているんですね。それで別の言葉かと思ったら思ってしまうぐらいですが、だから誠も真実も別に何の変わりもないわけなんです。むしろそれだったら、同じこのエムナを実質で真実と、9節ですね、 真実と訳するぐらいであればですね、この旧説と同じように他のところも真実と訳したがずっと現代の誰でも分かることはないんですね。要するにこれはさっきの慈しみとともにですね、誠あるいは真実という言葉は2節にも3節それから6節から9節それから15節それから25節ね、それから、終わりの方の50節というふうに、この詩はもう一つの言葉としてこの真実ないしは誠と訳されたりしますが、この言葉がキーワードになっているというのが分かるんですね。この2つのことを、この詩を作った作者が非常に強く提示されたということなんですね。提示された、そしてまた、経験したということだと思います。人間の場合はどうしてもその様々な意味の弱さがあるから、徹底した真実を人間どうしても尽くせない、何かこの正しい道を外れた思いをちらと思ったり考えたり、どうしてもそういうところがある。でいつの間にか傲慢になったりですね、できないのにですね、できると言ってみたりですね、できることをそのできませんと言ってみたり、したくないということをできませんと言ったりですね、できないと言ったり、いろいろ、まあ、そのキリがないぐらいありますね。心の細かな動きまで考えたら本当に真実の愛というものはないわけですけども、まあ、そういうこと、人間に関しては本当に意味での愛とか真実っていうものはですね、これはもともと持ってないということで、だからこそ救いが必要だったわけですね。そういうところから救われる、そういうふうな本性を許していただくということで、それがまあ福音だったわけです。でも神様に関しては、この人間を持たない慈しみ、愛と真実が完全な形であるので、それをこの人は非常に深く示されたということです。だから神様の愛と真実をこんなに深くですね、ずっと書き続けるぐらいに、実感をしたと、掲示されて、しかも実感をしたということです。でだから神様のこの愛や真実を掲示されたり実感できなかったら、この世はやはりですね、愛も真実も形だけだと、見せかけだというふうに当然なってしまうと思うんですね。突き詰めていったらですね、真実そうに見えてもどっか裏があるというふうなことがあってですね、清純派の女優だとか言われたらしいですけれども、私は一度もこういうテレビで見ないものだから、顔も今回ニュースで何度も何度も出てきたから嫌な子を覚えたけれども、そういう人が非常に暗い背景を持っていたということですね。そういうようなことは本当によくあることなんですね。人間というものは本当に表面を切れそうな見えても、どんなに暗いものを持っているか、時と場合によってはですね、非常に暗いものがあると。吉本興業なんていうのは笑いのですね、笑いを一致にしておられること、そこでも非常に、不気味なことがですね、暴力団を買い出したり、恐怖を買い出したり、高に訴えやったりと、そういうお笑いというふうな、笑いにこやかで良さそうなか、その背後の非常にそういう笑いどころじゃない、もう大変なそういう闘争があるということもありますね。ですから人間の世界っていうのは、いくら表面で笑っとっても、綺麗な顔をしていてもですね、演技を綺麗な演技をしていても、何があるかわからないようなところがあるわけです。ですからそういうのを知れば知るほど、この世の中は真実やらんの愛はないんだというふうに、どうしてもこの知るほどなってしまうということです。ですから年が寄ってきたら、だんだんとそんなのはですね、もう感動しなくなると思うんですね。だんだんで、そういう他方、こういうふうに神様のことを知っていたらですね、人間の世の中はどんなに不愛想と、それに関係なくこういうことは言えるわけですよね。だからその点では、私たちの心の、心の命っていうかですね、そういうものは何かやはり愛とか真実に触れないと死んでしまうわけなんですね、だんだんと良いもの。ですから神様の愛や真実に触れていないと、やはりだんだんと心から感動したり、幼子らしい純真な心を失っていくと思うんですね。そういう意味でこの詩編というものに触れることによって、私たちは神様の愛と真実を まあ、2500年とかですね、3000年近くも前に深く知っていたということ。だから科学技術や教育や制度が変わっても、この神様の愛と真実を知るということに関しては何にも直接役に立っていないということです。生活が便利になっても、この2つのことに関しては全く、より知ることができるのと関係がないですね。非常に不便であると、非常に病気が重いと、あるいは重い症が持って、でもそういう人がかえってこういうことを知ったりするわけです。豊かな生活になるとかえって親の愛すらわからなくなるということですね。それで、ここでこの人にとってはですね、このことを非常に深く知ったから、ちょっと一時的な気分で、それを人間の愛だったら一時的な気分ですぐに変わったりする。ところが永遠に歌い続けたいと、永遠に歌い続けると、私の口は良いに、この良いも男性も同じですね、ちょっと表現変えていますが、あなたの真実を突き知らしたいと、良いように言ってるのが、ずっともう一時的な気分でなくてということ、こういう気持ちっていうのはよほど強く心にないとですね、人間でも時期に誤解やら恨みやら憎しみやら妬みに変わったりする。これ親子や夫婦でも、あるいは友達でも大きな溝ができたりするわけですから、こんなに永遠なんてことはないわけです。でさらにこの3節見たらですね、その愛っていうのはですね、天には神のところにですね、永遠にこの慈しみと真実があると、ここではそこに立てられますようにという訳になっているんですけど、実際この詩を作った人もそのことを確信していたわけなんですね。まあ、そういうようなところがあって、もう最初からこのように、これも風味が珍しいしですね、もうずっとこの神様の真実と愛があると、私は歌いたいと、歌わずに折れないというですね。まあ、例えば自分のひいきする野球チームが優勝したらもう飛び上がって喜んだりする、これも誰でもするんですね。なんか大阪の汚い川に飛び込んだりするとか言う人も、もう信じられない、そのぐらい嬉しい人がもうたまらんみたいな、ね、普通の時にそんな汚い川に飛び込めたって絶対に飛び込めないわね。まあ、そういうふうに、まあ、歓喜って喜びっていうのはまあ、あれですけど、非常に一時的ですよね。でも、でそういうことをして喜んだ、その後で例えば家族同士で喧嘩があったら、もうたちまち喜びが消えてしまうと、あるいはその悪い職場に行ってですね、何か不愉快なことがあったら、たちまち消えるということです。まあ、そういうように非常に儚いわけなんですけども、この永遠性、この神様の愛と真実の永遠性っていうのをどこを見てもこの人は感じるということだったみたいですね。こういうのはこの世の人間では、普通の人間では決してこんなことは感じないですから、聖書を見たら人間のこう究極的な存在ですから、それで私たちもこういう人が実際におったんやということが分かるわけですね。でこういうところまで神様はこう指し示して導こうとされているということなんです。こんなことはできない、初めからできないことだったらですね、こんな聖書には乗らないわけです。一部の人しかできないことだったら乗せたって仕方がないんですね。聖書というのは大体本質的に誰でもがこういうところに本来行けるという到達点を示してくれているんですね。何らかの形でこういうことがあるんだということですね。これさっきも言いました、この新教徒で今でにも何度か言ったり命の水のくれましたが、まあ、そこにあるっていうのは、そこにあるようにって祈願文に訳していることが多いんですね。でも一般的にはですね、ほとんどの外国訳も日本語訳も祈願文ではないわけです、元の言葉から言ったら。ちょっと口語訳をですね見ていっていただいたらですね、世界の重要な役ですね。これも現在形です。Your faithfulness is as firm as the heavens. あなたの真実、誠は天のごとき固くされている。これもアメリカの一番重要な役ですね。New Revised Standard Version です。からもう一つアメリカで非常に標準的な役もやはりそういうことですね。他の役にしてもそうですね。あとニュージェルサレムバイ、新エルサレム役っていう、これも世界的に有名なカトリックなんですけど、これも You have fixed your constancy firm in the heavens. You have fixed 現在完了ですね。 あなたはすでに天においてあなたの永遠性を固く据えられてあります。あなたの真実を固く据えてあります。据えられましたという現在完了ということでしてあります。はい、まあ、そういうふうに新教訳はしばしば他のほとんどの訳がもう原文がまあ完了形であれば当時その訳詞の本当だと思うんですけども、この祈願文にこれを訳する人のある個人的な例えば見解によるところですね。はい、で、天にすでにある慈しみも真実にそこにすでに建てられているというわけです。誠をそこに建てられたと。で、この天にっていうのはですね、この先英語でちょっと読んだことでありますが、天に建てられて、言い換えてまた一歩ではですね、天体、天の仕組みっていうのは変わらないですね。千年何千年経っても星の位置と変わらないんですけど、その天のごとく固く据えられましたと。そういうふうにニューリバイドスタンダードワードってですね、新アメリカ標準改定訳っていうのでもしてあります。あなたの真実は天のごとく固くされていました。まあ、そんな風に神様の愛なんてあるんだろうかなとか、神様の真理どこにあるのかって、そんなのを信じているクリスチャンという人でもなんとなくそんなのが気がかかっている炎がゆらゆらするようにですね、どこあるかな、あるのかなとか思ったり、そういう人も、まあ、相当多いんじゃないかと思いますけど、この詩を作った人は本当にもう自分の実感としてもですね、あれを確信としてもはっきりこの永遠にこの神様の真実、あるいは天が動かないようにも、まあ、定められているんだと、まあ、そういう宣言がこの最初にあるわけですね。で、この4節5節はですね、過去の神様の約束というわけですね。神様が私が選んだものと私は契約を結んで私のしもべダビデに誓ったと、これは神様が約束したというんですね。それはどういう約束かというと、子孫は永遠に建てられて消えないと。この神を知る人たちは永遠に建てられると。そしてあなたダビデの王座は永遠に備えられる。このダビデのいわば完全な形として王として現れたのがイエスだったわけです。ですから旧約聖書は至る所で、この新約聖書キリストの預言が含まれていると言いますが、こういうところもキリストの一つの預言になっているわけですね。普通の王は永遠にですね、その王座を続くはずはないわけですね。革命が起こったり、後から攻めてきたり、滅ぼされたり、死んだりするわけですが、この詩ではですね、こういうふうに、ダビデの王座は永遠に備える。永遠だ。だからこういうふうに啓示を受けたからですね、このダビデの王座は本当に永遠だということで、これがキリストになっていったわけです。キリストは王の王ということでですね、確かに今も永遠なわけです。詩編というのは非常に不思議な書物で、単なる個人的な感情を言うものだけでは決してないということなんです。で、神を信じる人たちも確かに永遠にですね、何千年も続いているわけです。どんなに世の中が変わっても、また我々がみんな死んでいなくなっても、また新しい人がどこかで神様を信じる人が起こされていくわけですよね。こういう点も本当にこの神様がしもべダビデに約束したと。ということはずっと今にもつながっている。そういうふうにだからですね、神様真実だからばこそこのこともずっと永遠なんだと、というようなことをですね、過去の約束がだから約束がずっと続くと、そういうことと、次の方ですね、天があなたの驚くべき力を告白し、聖なるものは集会で親族、これはちょっと分かりにくいような表現なんですけども、これはですね、どういうことか、天、聖なるもの、天とか聖なるもの、要するに神の力を受けたものがですね、こういう力を常に表すように、これは天が驚く力を表すというのは、天から神様から召された人、神様からそういう使命を受けた人がいつもその集まりで真実を告白し賛美をするという、まあ、そういったことになるということですね。これも、 雲の上、神々の子ら、まあ、そういう当時は偶像っていう、日本では今でも神々がたくさんおるわけですね。日本では、まあ、ヨーロッパでは考えられないようなことを日本では今でも堂々と、まあ、純国営放送に近い NHK でもですね、砂の上に足跡をつけてそこに寄付をしたら治るとかいう、まあ、本当にまあはっきり言って原始的というかバカバカしいようなことをですね、大真面目で言う NHK がですね、そんなものをですね、全く無意味なつまらないようなことを何でわざわざするかという、毎年毎年、まあ、証拠の中のことをやってるんですね。そういうところに、まあ、精神的なあの日本の次元というのは非常に低いと、そんなことはもうとっくにも2000年も前にヨーロッパで滅んでしまっていることです。誰が考えてるんですね。だからそういうことを、まあ、ああいう NHK の当事者たちもバカバカしいことと思ってないから、あの時は誰かその内部にですね、こんなことはもうあまりにもバカバカしいことだ、足に直接張り付くんだったら寄与するんだ、それは分かるわけですよね。でもそんな砂、足は砂にしていたら何があるかということは、どこから考えても科学的に考えて、医学的に考えても本当に昔の迷信なんですね。でそういうことを、まあ、未だにやっているということです。まあ、日本だけはよその国でもですね、あんなことしたら本当に笑い物になるんですよね。まあ、そういうことで、この神々のコロナ禍、まあ、今もそうです、そんな神々いっぱいあるんだけど、この神様にも全然比べならないと、まあ、こういうふうにはるか昔から当時もあった、あ、間違った神々とは断然違うということを言ってるんですね。で、今度はこの聖なるもの、こういう集まりにおいても、またこの御事には全ての行為と大いに押される、この神様というのは当然のことながらですね、一切を超えているということをこの八節九節で言っているわけです。あらゆるものがその神様のよう持っている力を持っていないということですね。で、その神様は万能で力強いわけだけど、その力あるものはそれを悪用したりいろいろする。だから日本人の場合は、死んだものは幽霊みたいになったらですね、脅かしたり祟ったりひどい悪いことをすると、何か霊的な力があるからですね、悪いことをする方向がしばしば、幽霊が言うことしたいことは聞かないはずなんですね。幽霊って言うと何か怪しきの悪いような妙なことをすると、ところがこの神様はですね、九節の真ん中にあるように、その非常に万能であり一切を超えたお方であるので、その真実が特質だというわけです。真実によって取り囲まれているこういうようなですね、人間が有名になる力あると妙なものがいっぱい、政治家でも歌手でもですね、もういろんなものが取り囲んでくるわけですね。利益目的がだけど、神様だけは完全な力を持ちながら真実がいつも取り囲んでいる。こういうのがこの詩を作った人にははっきりこう見えていたわけなんですね。でこの日本人のほとんどは神様がそもそもないと思っている、あると思って、クリスチャンになった人でも神様にはですね、本当に真実が取り囲んでいると何となく思えなくてですね、なんで私はこんな目に遭うのかなって、どこに真実があるんだろうかとかですね、真実を取り囲んでない、なんとなくもやもやしてもというふうに感じる人も多いではないかと思いますが、この人ははっきりこれが示されたわけですよね。で今度は自然の社会ですね、この神様の最初の真実、これをさまざまにこう広げていってるわけですね。最初は歴史的な約束、それからもういかなるものよりも偉大だということで、今度は海を支配すると、でこれも比喩的な意味がこもっているわけです。海を支配し、涙が高く凍れば沈める、ラハボがというのがこんなところに出てきますが、これはどういうことかというとですね、海の力っていうのは、嵐の時に分かるように、ものすごく大きな波でですね、どんな大きな船でも昔だったら飲み込まれて永久に帰ってこなかったわけです。で、そこがどんなに深いか分からない、真っ暗闇になるんですね。時期に海っていうのはすぐに奥の方に行ったら真っ暗になってくる。まあ、そういうことでですね、海の力っていうのは沈められないということだったんですけど、この海っていうのはですね、だから神に敵対するような力のシンボルとして、このように旧約聖書では出てきておるわけです。でそこにおるあるこの神話的な動物、これは旧約聖書以前からこういうのがあったみたいですけども、このラハブという訳されておりますが、こういうある闇の力、 ですね、サタンの力、神に敵対する力を持った者が海に住んでいるというわけですね。で、海っていうのはそういう闇の力が宿っている場所だというふうに考えられて、今のようにロマンチックなイメージとは全く違っていたわけです。ですね、今は海と言ったらもう海水浴とかですね、あのヨットが浮かぶとか綺麗な、そういうふうに全然その闇の力なんて誰も思い浮かべないんですね。海の正体が分かっているか、どれだけ深いかとかですね、そこにどんなものがあるかとか、もうその当時は全然分からなかったんですね。どこまでついてるか分からないわけです。海地域が丸いよことも考えられない、もちろん分からなかったことです。地域が丸いというのは1100年代ですね、コロンブスが見つけたということで、初めてぐるっと丸いんだということが分かったぐらいです。はい、まあ、そういうことでこのラハブっていうのは旧約聖書では時々出てくるわけですね。闇の力のシンボルとして、でこういうものが海に住んでおってというわけです。そしたらその闇の力を神様がですね、11節で刺し殺したと。これは神様の力、さっき言ったように万能の力であるから、どんな強大な力でも滅ぼすことはできると。神様の真実や愛に敵対するような、いや悪い力、この真実や愛を踏みにじるような、そういう力を必ず滅ぼすことができるという、こういうようなですね、悪に対する完全な勝利の力をも持っておられるということだったんですね。この点も日本の神々とは全く違って、日本の神々は悪いこともするわけなんですね。平気で人に祟ったりして、人を突然殺したり、そういうようなことも、日本の神社神道の宗教の経典は古事記なんですね。だから、その古事記の中には神々が非常に悪いことをして企んだりするということは書いてあるので、私もずっと昔初めて読んだ時もびっくりしてしまったことがあります。それは読んだらまた本当にびっくりして、神様って良いものとは全然関係ない、良い神を、俺は悪い神を、すごい悪意を持ってですね、自分に妬ましい、正しいことをする神をやっつけようとして、気に縛りつけて安達にすると、そんなことまで書いてある。もうそういうことでですね、全く神様、良い神様という関係、人間の姿と同じですね。ですから、このような聖書の神様はですね、そういう悪魔的なもの、悪い闇の力を、このように完全な力で打ち砕くのだと。こういうふうに悪に対する力ということもはっきり書いてあるわけです。それからさらにはですね、この目に見える自然の世界っていうのは全部神様なさった、こういうところに12節13節が出てきてですね、天の空の星もみんな、天体、雲も星も夕焼けもみんな神様を見たと。地上にあるあらゆる植物も動物もですね、水も山も全部神様なんだと。みんなその元を作られた、こういうふうに万能の神、創造の神、あるいは悪に対して、全て打ち滅ぼす神、そういったこと全てこの人にははっきり示されていたということなんですね。で、タボル山っていうのは我々近くにある低い山です。でヘルモン山っていうのは2300メートルも超えるような雪をいただく山ですね。ガリラヤ湖の方から見えるわけです、はるか遠くに。でそういう割合低い近くの短な、タボル山は短な山なんですね。ヘルモン山は非常に遠い高い山です。でもそういう低い山を、高い山もですね、山が賛美を歌っている。これも私もお料理にああいう命を水に炊いたりしますが、自然というのは大体ですね、見る目で見たら神様を賛美しているわけなんですね。その花を見てですね、非常に暗い憂鬱な気持ちになるとそのままおらないと思いますね。あるいは人間はいろんな苦しいこと、嫌なことが起こるからですね、そのしばしば憂鬱な顔になったり暗い顔になったりとかも当然するんですけど、まあ植物とか花っていうのはですね、非常にその点静かで、まあ、黙ってどんな風や雲にも、特に大木なんか見てたら何百年もですね、どんな雨風も耐えてきたっていう、黙ってしかも耐えてきたっていう、何か本当にこう不思議な力を感じますよね。で、この山っていうもの、一番この山が特に取り出されているのは、この聖書の世界では一番堂々たるものだからですね。そして日本のように植物はたくさんないわけです。 本当に驚くこと少ないんですけども、山は特にもう非常にどっしりとした姿をたたえているわけですよね。で、山を見ても神様を賛美していると。山を見てもこれは星を見てもそうですですね。太陽、月、星、夕焼け、空、青空、白い雲、あれ植物も木もみんなそうですね。そういうふうに、こんなことは科学が発達しても発達しなくても関係なく分かる人は分かるというわけなんです。山がどこに賛美してるのか、一人でにできただけじゃないかと思う人はそれは心を開けてないだけの話なんですね。だから、霊の耳を澄ませば山の賛美も聞こえるし、この草花を見ても神様への賛美の声が聞こえるということなんですね。それで、この14、15もさらに神様の力、この裁きの力というのも書いてあるんですが、神様の前には単に裁くという冷たいものでなくて、慈しみ、愛と真実がいつもそこに伴っている。だから、アシュレアというのはこういうところで出てくるんですね。なんと幸いなことか、勝利の叫びを知る民はというのはこういうすべてを知って、神様を本当にすべてに勝ってくださるということを知るということです。で、神様の御名によって、あるいは神様の恵みの技、神様の誠意に使って奮い立つ力が与えられている。神様こそはそういう力の源だと。こういうようにですね、ここのところも最後の角を高く上げてくださいっていうのは、このよく分かりにくいところですね。角っていうのは前から言ってるようにこの力のシンボルなんですね。牛とか羊、特に羊がですね、野生の羊が非常に大きな立派な角を持ってたわけです。あのあたり私も実際に野生のを見たんですけど、崖の絶壁のようなところでおったんですね。なんとかすごい、このアイペックスというですね、こちらのヤギなんかおとなしいんですけど、野生のヤギです。絶壁を好むんですね、不思議なことに。この曲がってる、こう、すごい大きな角、ぐるぐる回ってしまって。そういうことで角っていうのは力のシンボルというふうに、こう、この人たちは受け取ってきたわけです。だから、あなたは彼ら、そういう信じる人の力の輝きです。力元だというわけですね。だからあなたのご意志によって私たちの力を強く、さらに強くしてくださいという意味で書いてあるわけです。強くしてくださる。ここのところも基盤部になっていますけどね。このところも英語訳、言語で見たらですね、我らの力はあなたの恵みによる。だいぶと訳してあるのが多いですね。You are the power, そうですね。You are their glorious strength. あなたこそは人々の信じる人々の栄光ある力です。Our power is based on your favor. 私たちの力はあなたの恵みに基礎を置いていると。こういうふうにですね、これも現在形なんですね。あなたの御旨、あるいはこれは恵みとも訳されていますが、それによって私たちの力があなたのもとにあるのです。ここもその形です。はい、それでは今日はそこまでにして。